今朝の説教のタイトルは神様の御心の教会といたしました。ルカが著者として書いてるんですけれども、この人の働きの中ではまさに教会が始まって、教会がどのように成長していったのか、そういったことが記されているわけですけれども、教会の歴史について本当に私たちはそこから学ぶことができます。で、教会という時に皆さんにちょっと質問したいんですけれども、皆さんが集いたい教会っていうのはどういう教会でしょうか。皆さんもね、おそらく一人一人自分にとって理想のね、教会っていうのがあるんじゃないかなと思います。こんな教会だったらいいなとね、思うような教会があるんじゃないでしょうか。前の方にはですね、一つの写真を持ってきたんですけれども、この教会、どこの教会だかご存知でしょうか。おそらくね、ちょっと古い方は、ね、見たことがあると思うんですね。実は大草原の小さな家というね、ドラマ、アメリカで放送された、日本でもね、放映されましたけれども、テレビドラマの中で、インガルス家がね、通っていた教会、オルデン牧師がね、牧会していた、アメリカの、組合派の教会なんですね。私たちの教会は、バプテストですので、その組合派の信仰と似ている部分が多いんですね。ですから本当にプリグラムファーザーズたちがね、イギリスからアメリカに渡ってきて、そして本当にその純粋な信仰を受け継いだ教会としてね、この教会があったんですね。私もテレビのドラマを見たんですけれども、その中に出てくるね、このオルデン牧師、あ、素晴らしいなとね、いつも思いました。そして小さな教会なんですけれども、でもそこには本当にキリストの恵みが満ち溢れている、そういう教会であったわけです。愛と喜びに満ち溢れている教会、これに尽きるんじゃないかなと思いますね。では反対に、皆さんはね、こんな教会は嫌だというようなね、教会があるでしょうか。どういう教会に行った時にはこんな教会は嫌だなと皆さん思うでしょうか。私はね、牧師を今しておりますから、牧師がね、説教するたびにアーメンとね、言ってくださると嬉しい気持ちがします。でも反対にですね、日本の国会のようにですね、首相が話すたびにね、ヤジがこれなんだとかね、怒号が飛び交うような教会だったら、こんな教会は二度と来たくないなと、おそらく皆さん思われるんじゃないかなと思いますね。ルカはこの人の働きを書いていく中で、この模範的な教会っていうものを書いております。最も理想的な教会が実在したことを彼は書いているんですね。ペンテコステの時に聖霊が与えられて、ペテロの説教によって、その日に約3000人の人たちがイエス・キリストの福音を信じて、そしてバプテスマを受けた。そして教会が形成されました。その最初の教会はまさに模範的な最高の教会であったと言えると思います。エルサレムにおいて誕生した最初の教会こそ模範的な教会であったわけですね。人々は教会堂はどこにしたかというと、もう当時は最高の教会堂がありました。それはエルサレム神殿でしたね。エルサレム神殿のおそらくソロモンの牢というところだったと思われるんですけれども、その場所に人々は集まって、クリスチャンの人たちはそこで礼拝を捧げていたということが分かっております。その教会はまさに建物はね、本当にエルサレムの神殿でした。神様の住まわれると約束されたそのエルサレム神殿、そこで人々は集まり、神様の福音に耳を傾けて信仰生活を送っていった。先ほど読んでいただいた使徒の働きの2章の42節から47節のところ、もう一度どうぞ開いてください。短い聖書箇所ですので、もう一度読んでおきたいなと思います。使徒の働きの2章の42節から47節。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。 そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべてのために好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。この教会、最初に誕生した教会のこの姿をルカははっきりと記しております。それは本当に素晴らしい教会であったと思いますね。ただ歴史を見ていくときに、このエルサレムの教会がずっと続いたかというとそうではありませんでした。すぐにステパノという、ね、弟子の殉教の出来事が起こって、それをきっかけにエルサレムに集っていたクリスチャンの人たちは迫害を受けるようになって、多くの人たちは国外に散らされていくようになりました。そして、教会、残った教会自体も、いろいろな問題が起こってきたわけです。教会員の問題がありました。それは、アナニアとサッピラの事件に代表するように本当に愚かな、事件が起こりました。また、教会のいろんな、教義的な問題も起こってきました。ですから、本当にこの初代教会のように純粋な教会として歩んだのはまさにそんなに長い時間ではなかったわけですけれども、私たちは今日この最初のエルサレムの教会から学んでいきたいと思うんです。神様の御心の教会はどういう教会なのか、今日ぜひそのことに目を向けたいと思うんです。ルカはこの最初の教会の特徴を4つ挙げております。そしてこの4つが私たちが注目しなければならない神様の御心の教会として重要なキーワードになっていると言えると思います。4つのことここに挙げましたけれども、人たちの教えを固く守り、2つ目が交わりをし、そして3つ目がパンを裂き、4つ目が祈りをしていた。42節の言葉通りなんですけれども、一つ一つ注意深く見ていきたいと思います。最初に、人たちの教えを固く守りと書いてあります。教会にとってなくてはならないものはまず第一に聖書の教えであります。教会は人が集まって、娯楽を楽しむ場所じゃないですね。ここで、卓球をやって遊んだり、そういう時も時々あるんですけれども、それが教会の目的ではないんですね。聖書の教えを私たちは聞いて学んで守っていく、それが教会に与えられた第一の使命でもあるわけです。娯楽という言葉は、英語では何というかというと、レクリエーションという言葉が用いられますね。教会はだからレクリエーションの場所ではないんです。でも同じ言葉でレクリエーション、リクリエーションと言ったらいいでしょうか。それは、日本語に直すと再創造という言葉になるんです。神様がこの世界を再び作り直される、それが再創造、リクリエーション。教会はレクリエーションの場所じゃなくてリクリエーションの場所なんだと言えると思うんですね。なぜなら私たちがこの場所に集まって心を新たにしてもらう、私たちの心を本当に神様の御言葉によって清めて新たにしてもらう、そのリクリエーションの場所であるんだと私は思うわけですね。また教会は本当神様の言葉を伝え教えなければ教会とは呼べませんね。このルカがこの使徒の働きを書いた時点ではまだ新約聖書というのは成立しておりませんでした。ですから当然人たちが教えた内容がそのまま教会の教義となっていったわけですね。私たちの今手にしているような新約聖書はありませんでした。だから人たちが本当に直接イエス様から学んで聞いて学んだその教えを人たちが人々に教え伝えていったわけです。それが教会の教義として成立していったわけですね。ですから、私たちそれは神様が人たちに与えられた権威でもあったわけです。教会の基礎として 神様はこの使徒たちを立てられたわけですね。ですから特別な霊感を与えて人たちに教義を与え、彼らが正しく人々を導くその知恵を知識を与えられたと私たちは信じるのであります。そして人々はその人たちの教えを聞いて、聖書の言葉はね、面白いですね。固く守ったと書いてあるんですね。固く守った、まさにこれ強調されています。人たちの教えがいかに重要で、そこから離れてはならないということを、まあ、私たちに教えているわけですね。彼らが固く守った教えというのはどういう教えでしょうか。それは私は2つの意味があると思うんですね。一つは教理的な意味があります。先ほど言ったように、本当に弟子たちが聞いて学んで、そして教えたこと、それはイエス・キリストの十字架と復活の事実とその意味、意義、そういったものを、人たちははっきりと教えたでしょう。信仰義人の教理といってね、信じることによって私たちは罪の裁きから救われるというこの福音の真理を人たちははっきりと教えました。立法ではないんだ、行いではないんだ、これが人たちが教えたメッセージでありました。なぜなら人間は誰一人行いによって義と認められる人はいないからですね。ただ私たちは神様の恵みによって、イエス・キリストの贖いによって信仰を与えられ救われるんだと聖書は教えているわけです。また、神様の愛、神様の裁き、そして、再臨の予言など、人たちの教えたことはたくさんあったと思いますね。そういったものを固く守った。二つ目の意味としては、実践面についてだと思います。イエス様が命じられたのは、神様を愛しなさい。そして、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。この二つが大切だと言われましたね。また、イエス様が語った言葉を実行する人にもなりなさいとイエス様は教えられました。ですから、そういう実践的な面でも、初代教会の人たちはその教えを固く守っていったんだろうと言えると思います。では皆さんどうでしょう。聖書の教えを聞いて皆さん固く守っておられるでしょうか。私は固く守ってますと、ね、告白できる方は本当に幸いだと思います。ちょっと立法主義のように聞こえるかもしれませんけれども、教会っていうのは聖書の教えあってこそなんですね。聖書の教えから離れてしまったら、それはただのこの世の教えになってしまうわけです。神様の教えではなくなってしまうわけです。ですからこの聖書の教えにしっかりと私たちは固く守って立っていく、これが教会に与えられた使命だと覚えていただきたいと思います。二つ目は、交わりをしという言葉ですね。ギリシャ語ではコイノニアというギリシャ語が用いられています。もうね、クリスチャンとして長い方は何度か、ね、聞かれた言葉だと思います。コイノニア、なんかね、機関誌なんかにもね、コイノニアっていうような機関誌があったりしますけれども、もともとの意味は共有すること、あるいはこの分かち合うことというものを意味する言葉です。神様の平等、神様の前における平等、すべての人が親しくなるように分け与えること、等しく受けること、そういったことがこのコイノニアという意味なんですね。ですから実際的な、まあ、物質面においても人々は、そのコイノニア共有して、生活していました。初代教会の、ね、先ほどの、聖書箇所を読んでいくと、一切のものを共有して、ね、みんなに分配して 食事をみんなが食べていたんだということがね、書いてありましたけれども、そういう物質的な面で教会が不平等がなく、誰もが本当に平等に受けて、生活ができる、そういうことを実際に行われていたわけでしょう。そしてもちろんそのコイノニアということの中には霊的なメッセージももちろん含まれております。私たちは教会において本当に平和の挨拶をね、朝、交わしましょう。日曜日の朝ね、来た時に仏頂面で、ね、来るんじゃなくて、ぜひ平和の挨拶を交わしましょう。おはようございます、ね、あなたが来てくださって嬉しいです。 そんなことを、ね、言えたらどんなに礼拝が満ち溢れるものでしょうかね。本当に私たちの礼拝はそこから、変わってくるかなと思いますね。また霊的な交わりを共に持ち、霊的な祝福を共に受ける場所、それが、コイノニアが実現される教会であります。私たちが交わりを持つ理由というのは明らかなんですね。それは、イエス・キリストを信じる人は神の子供となる、神様の家族の一員となるからですね。クリスチャンはみんなファミリーです。だから兄弟、姉妹と呼び合います。時にはお母さんと呼ぶこともできます、ね、お父さんとだけは呼ぶなとね、聖書は教えてるんですけれども、私たちにとって父は天の父だけです、ね、霊的な父は天の父ですから、まあ、この地上のね、男性をお父さんとね呼ぶよりは天の父なる神様だと言うんですね。面白いなと思うんですけれども、ですから私たちは教会での交わりがただこの社交上的なものになってしまったりしてはなりません。また、交わりの中で批判的な言葉が飛び交ってしまうようなものでは、もう教会での交わりというのは壊れてしまうわけです。私たちはそういったところ本当に気をつけなければならないと思いますね。裁き合うこと、あるいは批判し合うこと、これは本当に惨めな現実に私たちを向かわせます。ですからどうか私たちは批判をせずに相手のために祈るということをね、ぜひ覚えていただきたいなと思います。そして、このコイノニアが生きて働くと大きな力になるんだと言えると思います。第一ヨハネの手紙の中にこういう言葉があります。第一ヨハネ3章の16節から18節お読みいたします。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。一人の方の証をしたいんですけれども、以前広島の方で私は開拓伝道をしたことがあったんですが、その時にですね、集われていた一人の姉妹がしばらく教会を離れておられた時があったんですね。そして、その姉妹が数ヶ月ぶりぐらいで教会に戻ってきてくださいました。日曜日の礼拝に来てくださるようになりました。そして私はもう本当に嬉しくて、喜んで歓迎したんですけれども、どうしておられましたかと言って話をしたんですけれども、その時にその姉妹が、明かししてくださったんですね。実はもう一人の姉妹が毎週私のために修法を郵送してくださったんです。私のことをね、いつも覚えて祈ってくださって修法をずっと送ってくださった姉妹がですね、その修法にはただ修法が送ってくるだけじゃなくて、その裏にはですね、毎週の説教の内容がもうびっしりと書いてあったんです。私もそれをね、見せてもらったんですけども、私が説教した、言葉がね、ずっとねこう書いてあって、そして、それを毎週その姉妹に送ってくださってた。でこれを見ても私はすごく嬉しくて、また教会に来ましたとその方がね証ししてくださったんです。あ、本当にこれは素晴らしいクリスチャンの愛だなと思いましたね。私たちはなかなか一人の方のためにそれだけ祈り、そしてそのように奉仕をして、その人の救いのために、またその人の教会信仰生活のために祈って働いてあげるということがなかなかできないんですけれども、その姉妹のその証を聞いて本当に私も教えられた時がありました。コイノニアというのはまさに自分が与えられた恵みを他の人に分かち合うことであると言えると思いますね。3つ目、それはパンを割くということですね。パンを割くということはなぜ、教会で語られているでしょうか。話題話になるんですけれども、一つの 教会の前をですね、私たち私家内と一緒に車に乗って、通ってたんですけれども、その時にですね、まあ、遠くに教会があって、その看板を見てですね、家内がね言ったんですね。あそこの教会なんかパン焼きの、ね、なんかをやってるんだと。集会でなんかパンを一緒に焼いて婦人会が何かやってるのかなって言ったんですけども、私それを見たらですね、ちょっと文字が小さくてあまり見なかったんですけど、パン先集会と書いてあったんです。あれは生産式のことだよって言ったら、あっって家内がね笑っておりましたけれども、それはパン先っていうのはその教会で持たれる生産式のことでありますね。主の晩餐とも呼ばれますけれども、パンを裂くということの目的はキリストの裂かれた体を私たちが思い出して記念としてそのパンを裂いて食べる、つまりイエス・キリストの十字架の贖いを私たちがもう一度しっかりと思い起こして、そしてそれをいただいて記念として覚えるということなんですね。つまりパンを裂くということの中には、私たちがイエス様の十字架から決して離れることのなく、その十字架にいつも感謝をし、私の罪がそこで葬られたんだ、私の罪のためにイエス・キリストが身代わりとなって死んでくださったという、この聖書のメッセージを心から喜んで、そして神様に感謝を捧げる、これがパンを裂くことの大きな目的なんですね。それが教会になくてはならないことです。ですから今日私たちは聖餐式の時を持ちます。毎月ね1回持つんですけれども、これはただ習慣的に儀式的になるんじゃなくて、私たちはこのパンを裂くこと、そして流されたイエス様の十字架の血潮を覚えて聖餐式に預かる、大切なことなんですね。で、4つ目は祈りをしていたということですね。御心の教会の特徴は祈りをしていたということです。教会にはだから祈りが必要です。皆さんにも祈りが必要なんですよ。私にも祈りが必要です。自分のために祈ること必要です。人々のために祈ることが本当に必要です。この曲がった時代、暗闇が支配する悪の世界から私たちが守られるためには祈りが必要なんです。神様の、祝福をいただくためにも祈りが必要です。天のお父様は私たちがね、目を天に向けて、神様どうか私のために祝福を与えてください、あなたの御手を私に、ね、伸ばしてくださって、あなたの素晴らしい御救いの技を喜ぶように変えてくださいと、そのように祈るものに、なりたいですね。そして何よりもイエス様が祈りについて教えられました。二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからですと、まあ、このようにイエス様が教えてくださいましたから、一人で祈るということも大切なんですけれども、二人三人と集まって共に祈るっていうのは、そこにやはりイエス様からの特別な恵みがあるんだと私たちは覚えるんですね。もし一人で祈るだけで十分であるならば、イエス様はそんな二人でも三人でもというふうなことを言われなかったでしょう。でも二人でも三人でも集まってイエスの名のもとに集まって祈るならば、私もその中にいるからですとおっしゃったのには、そこに特別な祝福があるんだと私たちは信じることができますね。ですからどうぞ皆さん祈りの課題出していただきたいと思います。祈りの、ね、リクエストをしていただきたいと思います。自分の一人だけで悩んでいること、抱えている問題、苦しみ、もしできるならば打ち明けてくださって、祈りの課題として出していただけたらと願うものなんですね。もちろんプライベートなことは、まだプライベートのこととして教会ではもちろん公表しませんし、そして、けれども本当に信頼できる兄弟姉妹たち、ね、教会の愛する兄弟姉妹たちと共に祈ってもらうということは本当に大切なことです。病気の時に、本当に大きな試練の時に兄弟姉妹に祈ってもらったら本当に嬉しいですよ。 イエス様の愛がそこに実現されるんですから、ぜひ祈りのリクエストを多くの方々と、まあ、このシェアしていただきたいなと思います。最後に、現代の教会と私は書いたんですけれども、エルサレムの最初の教会こそまさに理想的な神様の御心の教会だと話しました。神様は私たちにまさに教会の最高の模範を、示してくださったと言えるわけですね。じゃあ私たちも初代教会と同じように歩みましょうと多くの人たちは思うんですけれども、実は、初代教会と同じように歩むというのは実際的にはほとんど難しいことなんですね。なぜなら、初代教会の人たちはみんな、もう本当に共同生活をしていたわけですね。ですから、クリスチャンになったらですね、皆さん出家して教会に寝泊まりしましょう、また、自分の持っている全ての財産を売り払って教会に全部献金して持ってきてくださいということを、もし教会が人々に皆さんに教えたならば、社会的な批判を受けるでしょうね。あそこの教会は、財産を全部没収してしまうというのはね、そんな批判をおそらく今の世代では受ける時代であります。ですから、この初代教会のように全く同じように歩むというのは本当に難しいことであります。ただ私たちはその時代に神様が特別な、印と不思議を与えてくださった人たちを通して多くの不思議な印が行われたからこそ、初代教会が御心の教会として存在し得たんだと思いますね。神様の特別な守りと奇跡があったからこそ模範となり得たと言えると思います。ですから、今はね、その時代が違うといえばそこまでなんですけれども、ただ私たちにできることがあります。それは今朝学んだこの4つのことですよね。これは今の私たちの教会にとっても光なんです。私たちの教会で実現されていくべき大切なことなんですね。聖書の教えを固く守ること、交わりをすること、パンを裂くこと、祈ること、私たちはこの4つの点を続けていきましょう。イエス様が再臨されるまで私たちはこのことを続けていきましょう。それが教会、本当に御心の教会なんですね。ぜひこういう教会に私たちはなっていきましょう。でそのように私たちは歩んでいきたいと思います。ではお祈りして閉じたいと思います。天の地なる神様、御言葉を感謝いたします。使徒の働き第2章の箇所が最後のところまで今日学びましたけれども、神様、あなたが私たちに最高の教会の模範を示してくださいました。今の私たちの教会はそれに比べると十分でないかもしれませんけれども、あなたが教えられたこの教えに従ってイエス・キリストの福音を私たちはしっかりと覚え、教えを固く守り、救いの喜びに満たされて歩んでいきたいと願っております。どうぞ神様、与えられた聖霊によって私たちがそのことを実現していくことができますように導いてください。クリスチャン一人一人として私たちに与えられた恵みがあります。また教会として与えてくださる恵みがあります。どうぞ主のもとに、主の皆のもとに2人3人4人10人100人と集まっていくことができますように続けて導いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。